たっといのは無我の法師、話金城重弘。
クリスマスシーズンになりました。いや、今日12月25日クリスマスの日と言われてますね。イエス・キリストの誕生の日を祝うと俗に言われていますけれども、これはフェイクね、本当のことではない。12月25日に、クリスマスを祝うということはもう全世界に広がっております。無神論の国でさえこの日を祝うんですね。これはどこから来たんでしょうか。ローマの教会から来たんです。363年、イエス・キリストの誕生を祝う日として12月25日に定められたと書いてあります。しかしイエス・キリストは12月25日にお生まれになったのではないというはっきりとした証拠を見ることができますね。日曜日礼拝もこれもローマ教会から来ているんですね。で、日曜日に礼拝しなくても日曜日は休業するということ、これ世界中に広がってますね。そう、これもローマから来てます。まあ、イスラム教は日曜日に礼拝したり休業したりしません。ところでね、昨日のニュースではイスラム教二つの派がありますが、スンニ派とシーア派というのが二つあります。そのスンニ派のイスラム教徒が支配する国のシティバンク支店は月曜日から土曜まで営業し、日曜日は休むと決定したそうです。ね、彼らの礼拝日は金曜日ですよね。そういう大きな変化が今起こっております。イランはシーア派ですけれども、まだイランがどういうふうに変わるか、我々ウォッチしていなければなりません。さて、我々は今までクリスマスシーズンになりますと、よく音楽会をやってまいりましたね。これはイエス・キリストの12月25日誕生日を祝うということではなくて、このシーズンに何かイベントやるとたくさんの人集まるから、これを利用して多くの人たちに12月25日はイエスの誕生日ではないということね。カリオの祭り、約10月頃であったんですね。そしてその事実を間違いを知らせる絶好のチャンスであるんです。そして愛の神が人類を罪から救うためにどれほどの愛を示されたか、イエス・キリスト一人子を人類にお与えになったかということを知らせる絶好のチャンスであるんです。そればかりでなくて、間もなくイエス・キリストがこの地上に再臨なさるということを伝える絶好のチャンスでもあるんです。なぜ先生方はクリスマスを祝うんですかとよく質問がある。これは、その12月25日にイエス・キリストが誕生したということではなくて、神が人類にイエス・キリストをプレゼント、賜った、プレゼントした、与えられたということを我々は祝福する必要があります。そう。で、私はクリスマスの時期になると 思い出すことが一つあります。私の生涯で決して忘れることができない一人の人、八重山の稲福友蔵という人のことです。通常はビジャガレーとこのあだ名がつけられていた人です。ちょっとその人のことについてお話ししたいと思います。そうね、これちょっとこの人のことですが、今は立派なクリスチャンのように見える稲福さんであります。そう。で、この人はもう目つきが全然変わってしまった、私たちが最初会った頃と。で、この人はね、ビジャガレーと言ったんですが、その知念秀夫さんという文書伝道者がね、先生、かわいそうな人がいますから一緒に訪ねてみませんかと言って訪ねてみた。そして驚きましたね。薄暗い部屋の隅にうずくまって、そして疑い深い、誰も信頼できないという目つきをして、そして不愛想な人であった。60代の人でしたね。このなんでビジャガレットをつけられたかというと、この膝がビジャ、膝ね、膝が枯れてしまって、そしてビジャガレというあだ名がついたって言った。なんともね、もう手だけで、腰の下は見えないんです。こうやって。ね。で、なぜビジャガレというふうにつけられたかというと、小さい頃お姉さんに抱っこされていて、そして遊んでるうちに石垣が、八重山石垣だらけでしたからね、崩れてきて、小さい時に、この足がダメになったんです。両足がダメになって、足がダラダラダラダラしているんですね。ビジャガレと呼ばれるようになった。もちろん、役場の福祉の人たちから援助はもらっていました。しかし、一人暮らしで、物的な援助はしても、心の支援はしていなかったんですね。あまりにもかわいそうなので、たびたび訪問するようになりました。話そうとするけども、なかなか心開けてくれないんです。クリスマスがやってきたので、八重山教会はただ歌ったりね、親睦の時じゃなくて、何かこのシーズンに有意義なのことをしようじゃないかということで、それで福祉事務所を訪ねて、年寄りの独居、一人で住んでいる年寄りのリストをもらったんです。で、その人たちのために何かやってあげようと思った。みんな雑巾やらほうきやら、それがバケツを持って、この一人住まいのお年寄りを訪問しました。で、きれいに掃除したりしました。で、このビジャガレ、稲福友蔵さんのところにやってきたんですね。全然微笑みはない。目には全然落ち着きがないんです。で、掃除したり何か良いことをしてあげようと思ったら、この人たちは良いことをしているように見えるが、何か裏があるんじゃないかという目つきです。全教会でこの掃除して鍋をかいたりやったんですね。そして私は三区学院時代散髪部ですから、散髪をしてあげて、それでも 目つきは良くならなかったんですね。そう。ところが、その日、八重山教会員はね、みんな本当に生き生きとして、良いことをやる、人を助けること、奉仕することの喜びを体験しました。そう。で、ここにね、ここにかれ、そう。エレン・ホワイトが言っている言葉に、こういう言葉から、良い行いは、奉仕は、それをする人とその親切を受ける者を共に益する二重の祝福である。もちろん、聖書で学んでいるように、良い行いによって、私たちは神様に受け入れられ、義と認められるわけじゃないけれども、本当に義とされた、そしてイエス様の許しを受けて義認された人たちの生活には、必ず良い行いが出てくるというのが、聖書の教えです。ね。で、良い行いは、親切を受ける人と与える人に二重の祝福をもたらす。正しいことをしたという意識は、やめる心身に最も良い薬である。ね。人を助ける。人に奉仕する。人に与えることは最も良い薬である。義務をよく果たしたという関連と他人を喜ばせた満足感によって、心が自由かつ幸福であるとき、心を嬉しくし、引き立てるその力は全身に新しい命をもたらす。八重山教会はこの時、かつてない生き生きとした体験をしましたね。そう。で、何回か訪問して、なかなか心を打ち明けてくれない。で、ある時また訪問して、稲福さん、石垣の、八重山の石垣の港はずっと見てないでしょう。ね。連れてってあげましょうかと言ったんですね。めったに外に出ることはしない。手だけで、こう、まあ、歩くというかね、手だけでやってる。自分で料理もするんですよ。そう。この、見てください。このね、この人の手の太いこと、僕の2倍はある。うん。だけど、膝の下からはもう見えないんですね。そう。で、石垣に、車に乗せて、そして、石学校に向かって行きました。そしたら、もう、回る景色の美しさよって言ってね、もう、一つ一つ、何十年ぶりに石垣を見る、その、彼の姿を見て、僕もとても嬉しくなりました。そして、家に、連れ帰ってきたんですね。そしたらね、ある時、石垣に来ていたサーカス団がありまして、そのサーカス団がね、この人をサーカス団に入れて、パフォーマンス、演技をさせたら面白いに違いないと思って、そして入れたんです。これ、下手な字だけれども、ね、その、逆立ち、手の力はあるから、逆立ちして、そして、両膝で、傘を挟んで、そして、踊りまくるんです。で、それを、人々は、もう、面白いって、なかなかサーカス団もね、いい商売に なったんですね。そう。で、九州に一緒に行こうかと言って、九州に連れて行かれた。九州で、その演技をさせられたんです。で、もちろん報酬はもらいます。報酬もらって、さ、もうね、石垣書いていいよと言われて、そして、この人ね、持ったら非常に軽いんです。軽い。で、あんた、大金ね、持ってたら危ないからね。だから、お金を後で送るから先に帰っていなさいと言われた。そして、帰った。いつまで経ってもサーカス団からね、お金が来ないんです。いつまで経っても。裏切られた第一回目。そう。がっかりしていたんですが、立ち直って、頭はいいんですね。町屋は、沖縄のこと、町屋は小さいお店、小さいものを売ってお店、町屋はをやったんです。そして、確実にお金を貯めていったある日、ある女性がかわいそうに思って、稲福さん、あなたを助けてあげたいからと言って、あなたの妻になってあげましょうと言った。そして、受け入れて、一緒に商売して、だんだんだんだん金が貯まった頃、この女性はね、全部持って逃げてしまって、二回目の詐欺、裏切り。にあった。失望したでしょうね。そう。そして、だけれども、この人は非常に忍耐強い人で、また立ち直って町屋をやり続けた。着実にやっていて、金が貯まった頃、またもう一人の女性がやってきて、今度は本当にね、愛と同情心を持っている女性のように見えた。そして一緒になった。そしたら金が溜まっているのを見て、またある機会が来て、ごっそりお金を持って逃げた。三回裏切られた。だから我々が掃除に来て助けに来てもね、誰も人は信用できないという目つきであったんです。そう。しかし、あのベテスダの池で38年間も闇を患っていたあの病人、全く失望しきっていた。希望通りにならなくて、そして、あれですね、がっかりしているときに、この、イエス様が38年間病んでいる人に癒しを与えられたように、私もね、稲福さんにはっきり言いました。稲福さん、教会に行ってみませんかと言った。そしたらね、喜んでお願いしますと言ったんです。そう。この時の私の喜びは想像してみてください。目つきが変わったんです。で、毎安息日、この2世からもらったアメリカ、ハワイ2世かと言った方がいいかな、しぼれで、稲福さんを乗せて、教会に、毎安息日に朝早く行って連れて行きました。しかし、 教会とも仲良くなって、教会もとても親切にしてくれた。で、私は八重山にいて、牧師は異次伝道に知らないといけないという証の文を読んで、今からでも健康伝道、異次伝道、これをやらないと離島伝道、こういうことできないから、アメリカに行く決心をしたんですね。そう。そして、アメリカに行く前に、教会の人たちに私は言いました。皆さん、私はアメリカに行かなければならないけれども、お願いだから、この人、最後まで見てやってください。一人ぽっちだから、お願いします。で、八重山教会員は私を失望させなかった。アメリカに行ってから、まあアメリカで勉強してるとき時給ですから大変な辛いことも私自身ありました。妻子は6ヶ月ね、沖縄に残して一人で行った。英語というその医学用語なんか出てくるその講義聞く。そのストレス。自分で稼ぎながらやらなくちゃいけないストレス。だけれども、ある時ね、このビジャカレから手紙が来たんです。先生、バプテスマを受けました。ね。そして、先生、世界のどこ行っても私のことを忘れないでくださいって言うんです。その報告を受けて、私は本当に喜びました。これ、このビジャガレです。ね。バプテスマを受け出した。これは、これほどの喜びを与えるものはなかったですね。そう。やがて、このビジャガレ、稲福さんも、今は膝は枯れていても、やがて、鹿のように飛び走る時がやってくるでしょう。とても単純な信仰を持っておられました。アメリカから帰って八重山訪問しました。もう老人施設に入っておられましたね。そう。そう、これ、立派にね、キリスト者になった。目つきは全く変わりました。この、こういう、身体障害者でありながら、その、キリストからいただいた平安と、そして喜びをね、教会に、巻き散らしたんですね。教会は、あの時、八重山教会はとても生き生きしてました。46人の信者になってましたね。そう。今日、宣誓式、聖餐式、久しぶりにやりますが、コロナ禍でなかなかできなかった。だけども、こういうふうに集まってできるということは本当に感謝です。で、この、宣誓式、聖餐式、あるいは教会の行事、これは儀式というのは大事でありますが、これが形式化したら、安息日遵守であって何であってもそう。形式化することを神様は忌み嫌われる。ここにね、イザヤ書の一章の11節からこう言ってる。あなた方が捧げる多くの犠牲は、私のに何の益があるか。ね。お羊の犯罪と超えた獣の死亡とにもう私は飽いた。飽き飽きしてる。私はお牛あるいは子羊あるいは親木の血を喜ばない。あなた方は私に豆をとしてくるが、誰が私の庭を踏み荒らすことを求めたか。ね。供え物、携えてきてはならない。勲功は私の忌み嫌うものだ。新月安息日、会衆を呼び集めること、私は不義と 正解とに耐えられないと神様はおっしゃった。形式を、神様は形式主義を憎まれるんです。もうその重に負うのに私は疲れたって言うんですね。今日もそれはあります。我々の宗教あるいは礼拝のプログラム、これはただ形式化してしまうと、クリスチャン生活は表面的になることを神は忌み嫌うということです。ただ口先だけで弟子であるということが弟子となるのではなく、また天国に入ることを保証するのではないことを、キリストはどうやってお示しになることができるだろう。真の偉大さは愛の奉仕である。真の謙遜にあるということを、この3年半の間に弟子たちはもうイエス様のお姿教えをずっと見聞きしているのに、まだ大事なレッスンを習っていなかったんですね。思い上がり、自己愛、自己中心、金銭欲、貪欲、欲的な愛、憎しみ、疑念、嫉妬、悪い憶測、よく憶測して人を測ることがある。こういうことはね、心の中の地上のゴミである。地上のゴミ。これはキリストの再臨のもの前にことごとく清められていないといけないというんです。道徳的品性のすべての欠点、キリストの再臨の前に克服されていなければならないというんです。で、この無我の奉仕、人を助ける無我の報いを望まない奉仕、どうやってこれを弟子たちに教えることができるかという、これが非常にキリストの重荷であったんです。そう、で、イザヤ書の58章にはね、これパワーポイントに書いてありませんが、本当の宗教、本当の信心というのは、このイザヤ書の58章はね、エレン・ホワイトが一番多く解説している章です。で、これは私たち最後の教会にとっても最も大事な講義の意味の真の維持伝道と言ってます。維持伝道というと、看護師や医者たちがね、病人を助ける。これ、教義の維持伝道ですか、講義の意味でね、みんな真の維持伝道に携わることができる。これがどんなことであるかということがね、イザヤ58章に書いてます。まあ、五節までは、形式的な神が忌み嫌われる宗教、儀式、そんなことを言って、六節からは、私が喜ぶ断食という言葉を書いてますが、宗教、あるいは信心は、六節から、悪の縄をほどき、くびきの紐を解き、知恵たげられるものを話しされて、すべての区吹きを折ることの、などのことではないか。飢えた者にパンを与え、さすらえる貧しい者をあなたの家に入れ。皆さん、我々家族だけでね、クリスチャンホーム楽しもうというあれはないでしょうかね。家にさすらえる、かわいそうな人、家に入れたことありますか？ 裸のものを見てこれを着せ、自分の骨肉に親族に身を隠さないなどのことではないか。もしこういう動機、奉仕、人助け、本当に助けを必要としている人たちを助ける奉仕をするならば、八節から、そうすればどんなことが起こるかということが書いてある。そうすれば、光が暁のように現れる。速やかに癒される。Okay? 人に良いことをやるということは、さっき読みましたね。最も良い薬。健康になろうと思うならば、自分の病にあまり気をとらわれずに、人助けをする。最も良い薬。だから、速やかに癒されると書いてある。ね。主の栄光はあなたのしんがりとなる。あなたが呼ぶとき、主は答えられる。神様にいくらお祈りしてもお祈りしても、主はお聞きにならないということはなくなる。こういうことをやるならば、耳を傾けて答えられるというんです。そして私はここにおると答えるというんです。神様、イエス様どこにおられるか、祈っても祈っても手応えがない。しかし、巷に行って、あるいは教会の中でかわいそうな人を助けることをするならば、私はここにおるという体験をするというんです。実節。そうするならば、あなたの光は暗きに輝き、あなたの闇は真昼のようになる。教会が主の栄光を表すのは、無我の奉仕によってです。我々は、たくさん現代の真理を聞いてます。願わくは、やかましい金や、騒がしい尿蜂のようにならないようにしたい。そうすれば、あなたの願いを満ち足らせられる。そうすれば、あなたの骨を強くされる。骨を。あなたは潤った園のように、水の絶えない泉のようになる。リビングバイブルを見ると、コンコンと湧く泉のようになる。コンコンと水が湧く泉のようになる。そして安息日を喜ぶべき、尊ぶべき日として、虚しい言葉を語らないならば、安息日のことが書いてあって、その時あなたは主によって喜びを得、地の高いところを通らせる。世の中の人よりね、低いところを通っているクリスチャンがいる。高いところ。通らせる。あなたの先祖ヤコブの修行をもってあなたを養う。ということは、ヤコブの祝福、ヤコブに与えた祝福を受け継がせるというんです。ね。で、こういうことをね、弟子たちにどうやったら教えることができるかということが、イエス様の大きな課題であったんです。この、聖餐式の前に、先足式って、お互いに足を洗う式を、我々の教会ありますね。謙遜と奉仕の式とも言われます。これは永遠の富を得るために我々はこの地上においてどんなに卑しい奉仕でもするという模範をイエス様に、イエス様から習う必要があるんですね。無我の奉仕。 賛美歌にありますね。
何でしたかね。
報いを望まで、人に与えようってね、歌いが。我々は、ややもすると、ご利益宗教、キリスト教であっても、ご利益宗教に陥っていることがある。自分に何かご利益が得することがあるから、やる。損するならばやらない。デビ人が、あの、寂しい、あの、その、エリコへの町、あの、通り道で、強盗にやられた、あの哀れな、その、傷ついた魂を見て素通りしていった。祭司も、いや、こういうことには関わりたくない、無関心、冷淡。時間がかかる。手間がかかる。人を助けるのには。しかし、イエス様がこの地上に来られたのは、すべてのもののしもべとなるためであったというんですね。しもべとなる。ペルビ2章の5節から。あなた方は、キリストイエスの心を、精神を、心とせよ。彼は神と等しい方でありながら、固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しくして、しもべになって、人間の姿になって、死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで、己を虚しくされた。我々は、完全な品性、再臨の前に、と解きますが、しかし、その、無我の奉仕が実践されていないために、教会は弱く、そして、イエス様の重荷になっていることがないだろうか、今日反省しながら、儀式に加わっていきたいと思います。どんな人が、その、儀式に加わろうと、ある人が過失と罪を犯していると思われるとき、我々はその人と絶縁してはならない。心ない離別によって、彼を試みの犠牲にし、したり、サタンの陣地に追いやったりしてはならない。これ非常に大事なミニストリフヒーリング170ページに書いてます。罪の中に深く沈んだ者が神に帰ろうとすると人々から批判と疑いの目で見られる。ある人は彼の悔い改めは純粋であるだろうか。クリスチャンというものの、どうもあの人の悔い改めは疑わしい。あの人はしっかりせない。長く続くことは思わない。と、囁いたりする。パリサイ人の軽蔑や不信の目。これも、清められ、打ち砕かれて粉々にされなければならない。私はまとめてみた。人と人との関わりで、人に失望したり、自分自身に失望したりする。人を見て、自分を見て、失望しないで。ただ、キリストを見て、希望を持て。人を見て、自分を見て、高ぶらず怒らず、ただキリストを見て、へりくだれ。 謙遜になれ、柔和になれ。で、キリストの目を通して人を見、自分を見るならば、そうすれば人の価値、自分の価値を知るようになる。この我々の心の中のゴミを洗うという意味で洗足式します。そして本当にキリストイエスにあって、そして和合して許し合い、そして、永遠の親身となって行きたいと思います。洗足式してから次にある式は聖餐式です。それは四つまとめました。一つは、これないかな。ここに書いてませんね。聖餐式はね、一つは2000年前に十字架に表された神の限りない愛を思い出すことです。聖餐式を通して。二つ目は、贖い主の、贖い主が生きて、今も私たちのために取りなしをしておられることを知ることです。三番目は、キリストの再臨。再び私たちを迎えにおいでになる。キリストの再臨を再確認するということです。約束を。四番目に、聖餐式の時に、ユダが加わっておりました。裏切り者のユダが。あのユダの経験を通して、もし、神様の一人も滅びないでほしいという神の愛をどうしても拒むならば、どんな結果になるかということを知る必要がある。この四つのことを聖餐式で瞑想していきたいと思います。慈しみ深い天皇お父様、このクリスマスシーズンにあたって、もう一度、私たちは、神がどれほど私たちを愛しておいでになるかということ、瞑想する時とさせてください。一人子を賜うほどに、与えるほどに、永遠に人間としてくださるほどに、愛したもということ。どんなことを意味するか。そのお方が私たちのために十字架で命をお捨てになったこと。この贖いの物語は、十字架の物語は、永遠にわたって我々の歌う賛美歌であり、科学と言われています。この地上におる間にも、少なくともペテロのような、体験をなさしめてください。十字架のふもとで血を流されたそのお方のために涙を流す経験も必要であるならば与えてください。そして純粋な愛をあなたに捧げて、マグダラのマリアのように人々に奉仕するものとならしめてください。主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。